今日の本文である4章はこのように始まります。さてイエスは聖霊に満ちてヨルダン川からお帰りになった。そして荒れ野の中を霊によって引き回され、イエス様は聖霊に満ちてヨルダン川からお帰りになられました。そしてすぐ働きの場所へ行かれたのではなく荒れ野へ行かれました。そしてそこで悪魔から誘惑を受けられたと記録されています。イエス様は荒れ野で40日間何も食べませんでした。その後悪魔が近寄ってきて誘惑をし始めました。誘惑は3つでした。1番目は40日間何も食べず空腹を覚えられたイエス様に石をパンに変えてみよと悪魔は言いました。この時悪魔の誘惑は単純に空腹を満たせという意味ではありませんでした。この悪魔の誘惑の究極的な意味は御言葉よりパンを一層重要に思えということでした。御言葉の権威の上にパンを置きなさいという誘惑でした。これを見抜いたイエス様は申命記8章3節である、人はパンだけで生きるのではなく人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであったという御言葉で退けられました。2番目の誘惑は悪魔がイエス様に世界のすべての国々を見せ、私を拝みさえすればこのすべてのものを全部与えようということでした。この世の一切の権力と繁栄を与えるから悪魔の自分を崇拝しなさいという誘惑でした。これもまたイエス様は申命記6章13節のあなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてあるとお断りになられ、お退けになりました。最後に悪魔はイエス様を神殿の屋根の端へ連れて行きました。そして神の子なら飛び降りてみよと言いました。この言葉に詩編91編10節から12節を引用して、飛び降りたら神はあなたのために天使たちに命じてあなたの足が石に打ち当たることのないようにあなたをしっかり守らせるという言葉を付け加えました。イエス様はこの誘惑が単純に飛び降りることの問題ではなく、神様を試し利用しようとする企てであることをお知りになられたので、申命記6章16節のあなたの神である主を試してはならないという御言葉で断固として退けました。こうして荒れ野での誘惑は終わりました。ところでここで悪魔の3つの誘惑をじっくりと覗いてみますと、一つの脈絡でつながっていることを知ることができます。イエス様はこの地上で救いの働きの道を行かねばなりませんでした。華麗な王としてこの世の栄光を享受しようと来られた道ではありません。神様の御子ではありますが、自ら人間の肉体をまとって来られ、十字架の死の道を歩まねばならなかったことがまさにイエス様の本分でした。悪魔の誘惑はまさに神様の御子としての本分を忘却させることにありました。神様が望まれておられる道を行けないように妨げることでした。この地上に来られたその目的と本質を混乱させることにありました。神様の御子ならどうしてあえて苦しく大変な道を歩もうとするのか。他人を考えず自分が好きなことをし、自分の栄光に酔い、自分の中心的な人生を生きようということでした。本分を忘れさせること、目的を乱すこと、これが誘惑の目的でした。今日を生きる私たちも同じ誘惑を受けています。私たちの正体は神様の子供です。天を望むものであり、イエス様を手本としてその人生に従うことが私たちの本分であり正体です。 ところが悪魔の誘惑はまさにこのような私たちの本分と正体を乱すことにあります。神様の御言葉で生きることがそんなに重要であるのか、この世にはどれほど美しいものがたくさんあるのか、あるか、それらをすべて楽しみながら自分自身のために生きることを神様は望んでいらっしゃるのではないかと反問させます。それで神様の御言葉の上に自分が好きなもの、自分が持ちたいもの、自分が楽しみたいこと、自分の欲望が導くもの、自分の名誉を満たしてくれるもの、自分が尊重されることを挙げさせます。信仰の両親から目を一度つぶれば、見た目にとても良いものをたくさん得られるのに、あえてそれから目をそらす理由があるのかと反問させます。何が目的であり、何が目的のための手段にならねばならないのか、見分けられないようにします。私たちの人生に優先させるべきことと後回しにすべきことを巧妙に変えてしまわせるのが悪魔の誘惑です。あまりにも巧妙で何の手も打てないような気も しますし、時には40日間飢えたようにとてもお腹が空いていて、そのパンがどのように始まりどこから来てどんな結果をもたらすかも全く考える間もなく食べてしまうしかないような気がしたりもします。どうしてこのような誘惑に勝ち抜くことができるでしょうか。その答えを本文から見つけることができます。本文で見ますと、荒野でイエス様を引き回したお方はまさに聖霊であり、その時イエス様は聖霊に満ちていたと記録されています。そして14節を見ますと、荒野で悪魔の誘惑に勝ちお働きを始められる時にも霊の力にという言葉が記録されています。聖霊はイエス様と常に共に歩まれました。ルカによる福音書では特別にイエス様のお働きに重要な役割をする一人のお方が強調されていますが、まさに聖霊です。ルカによる福音書1章2章を見ると、聖霊は洗礼者ヨハネを母の胎にいる時から満たさせ、洗礼者ヨハネの両親であるザカリアとエリサベトに、そして正しい人で信仰が厚くイスラエルの慰めを待ち望むシメオンにとどまっていました。そして彼らを通してイエス様の道を整え、またイエス様を明かしさせました。聖霊はマリアにも望まれ、処女にイエス様を身ごもらせました。またイエス様が洗礼をお受けになる場面でもやはり聖霊は登場しています。それだけではありません。聖霊はルカによる福音書を超え、ルカが書き記したもう一つの聖書であり、ルカによる福音書の続編と呼ばれる使徒言行録でも教会の成長と宣教に主導的な役割をなされ、福音が拡張し続けるようにされました。このような御業を通してはっきりと知ることができる一つの事実は、イエス様の来られたこととお働きはまさに三位一体の神様の交わりと協力の中で成し遂げられた御業ということです。すなわち父なる神様はイエス・キリストを通じた救いのお働きを計画なされ、聖霊を通じてイエス・キリストをこの地上へ送られ、救いの成就を成し遂げさせました。三位一体の神様の交わりの中で救いのお働きを成し遂げていかれたということです。このようにイエス様のお働きの中で聖霊は非常に重要な役割を果たされ、これはルカによる福音書で強調されている重要な一つの部分です。今日の本文もやはり同一線上にあります。聖霊はイエス様と交わりながら、父なる神様がイエス様を通じて成し遂げようとなさったこの御業を続けて思い起こさせ、また思い起こさせながらお助けになりました。そしてイエス様は 聖霊との交わりを通じて、この地上に来られたその目的を思い起こしながら歩まれました。すなわちイエス様は聖霊との親密な交わりを通して、自分の本分と父なる神様が歩ませたその目的地をひたすら仰ぎ見て、またその目的に向けて一様な御心で歩まれました。イエス様に同行なさったこの聖霊は、今私たちの人生にも変わることなく同行しておられます。イエス様の昇天以来、聖霊は私たちの人生に指導的に臨まれ、私たちの本当の本分と正体を繰り返し語り続けてくださっています。この前、偶然にある歴史の講義を聞くことになりました。独立運動家であるウダン・イ・フェヨン先生についての内容でした。期せずして聞くことになったその講義は、最後まで集中力を失わせることなく私の心を捉えました。講義の内容の一部を要約して申し上げればこのようです。イ・フェヨン先生は、両義性、左義性、右義性、そして並走反証などたくさんの官職を務めたイ・ハンボク先生の10代目の孫でした。2代から10代まで大部分正常と繁盛、最小を排出するほどの名家でした。イ・フェヨン先生は20代の前半であった当時、韓国の教育の環境が良くないということを知り、庶民を啓蒙するために独立教会という市民団体で活動を始めました。そうしていたところ、1905年ウルサの年になり、その時韓国は強制的に日本とウルサ条約が締結され、外交権を奪われてしまうことになりました。このショックで呆然自失のコジョン皇帝にイ・フェヨン先生は内密に会いました。そして一つの提案をすることになりますが、提案はこのようでした。今から2年後の1907年にオランダ・ハーグという都市で全世界の代表が集まり、万国平和会議をすることになりますが、そこに英語を流暢に話せる尖閣者を派遣し、ウルサ条約の不当性を知らせ、主権を取り返せるように外国に助けを求めましょうと言いました。コジョン皇帝はこの要請を受託し、秘密裏に3人の特使を派遣しました。ところがこの会議に参加する前に、日本はすでにあるルートを通じてこの事実を知ってしまい、ロビー活動までして外交権がない国は会議に参加できないようにしてしまいました。そしてこれにとどまりませんでした。日本は許可を得ず特使を派遣したことを口実に、コジョン皇帝を強制的に退位させてしまい、軍隊まで解散させてしまいました。国の主権を取り返さねばならないという切実な心で提案した意見でしたが、王が追われ軍隊まで解散される、予想しなかった惨憺たる結果を見ることになったイ・フェヨン先生は大きなショックを受けました。そして一つの決心をすることになりましたが、武装軍隊を要請し日本と戦おうということでした。そうするには武装軍隊を要請する場所が必要でしたが、それでイ・フェヨン先生は満州西岸島の島一帯に武官学校を建てる場所を調べに巡り歩きました。そうしたある日、日程強制占領統治が始まり、これにショックを受けたイ・フェヨン先生は兄弟たちを呼び集め、奪われた国を取り戻すために共に戦おうと決議しました。そして財産を全部売り、満州の西岸島へ行き、そこに武官学校を建てることで合意しました。イ・フェヨン先生の2番目の兄がイ・ソギョン先生ですが、当時大層たくさんの財産を持っていました。その財産を全部処分したところ、現在のお金で約600億ウォンのほどになったそうです。イ・フェヨン先生の一家は残りの財産であるミョンドンの土地がありましたが、 日本の監視を避けねばならなかったので、そのまま捨ておくしかなかったと言います。そうして6人の兄弟は一家族と奴隷皆を連れて西岸島へ去ることになりました。そうして鴨緑江を渡って西岸島に定着し、そこに信仰武漢学校を建てました。そしてその学校は約10年間3000人程度の卒業生を輩出しました。イーフェイヨン先生はこの学校以外にも多くの学校を設立しましたが、その理由は危機時代の希望は若者と青少年たちにしかなく、彼らを教育することだけがこの危機を切り抜ける道であると思ったからでした。そして10年余り学生たちの寝食を提供しました。そうするうちにそのたくさんのお金は10年で底をついてしまいました。そしてその時からイーフェイヨン先生の一家は貧乏な生活を始めねばなりませんでした。どれほど貧しかったのか、60歳が超えたお年に1ヶ月に半分は飢え、1日に1食取ることもままならなかったといいます。その方、この方の息子の記録を見ますと、1週間に3回ご飯を炊いて食べれたら大運吉日だったという記録があるほどでした。そうする中に、うちに独立が遅れてくると直接武装闘争をせねばならないと考えるようになりました。そうしたある日、満州に滞在していた日本軍の司令官を処断する計画を立てることになりました。そして結婚するために出発しようとしたところ、息子が自分が代わりに行くとこんこんと説得し引き止めました。それもそのはずで、その時イーフェイヨン先生の年は66歳で、長年十分に召し上がることもできなかったので、体が非常にひ弱な状態でした。代わりに行くという息子の引き止めに、イーフェイヨン先生はこのように話したそうです。いや、お前は若く未来が開かれているが、私は生きたとしてもどれだけ生きられようか。私が直接生き、この国のために決起し、誇らしい父親として残ろう。こうしてイーフェイヨン先生は満州へ行きました。ところが船から降りる時、すでに情報を掴んでいた日本軍に捕らえられ、過酷な拷問を受け、結局監獄で殉国なさいました。そして国の独立のために全てを捧げた5人の兄弟もまた皆病気あるいは飢えで、また過酷な拷問で胸の痛む最後を迎えることになりました。ですが5番目のイ・シヨン先生だけが唯一生存し、幸福終戦を迎えることになりましたが、この方が韓国の初代の副大統領でした。イ・スンマン大統領がこんな話をしたといいます。独立運動のために600億を投げ打ち、またミョンドンの土地もそのまま置いていかれましたので、国家レベルで再び払い戻し しましょう。するとイ・シヨン先生はこのように断ったといいます。それはすでに国と民族のために捧げたものです。それはもう私たちのものではありません。イ・フェヨン先生はこんな文章を残されたといいます。この世に人間として生まれ、誰でも自分が望む目的があるものだ。その目的を達成したなら、それ以上の幸せはないだろう。そしてその目的を達成するためにその場で死ぬとしても、これまた幸せではないだろうか。私はこの講義を聞きながら感謝と恥ずかしさが交差しました。目頭が熱くなるほどじんとした感動が押し寄せました。ところでまた他の思いが起こり始めました。行動はその人の目的と価値から始まるということと、ですから人生を暮らしながら明確な本分と正体を持つことが何よりも重要であるという気がしました。イーフェイヨン先生は自分の目的である国の独立のために進んで自分のすべてのものを投げ出し、また当然そのようにするのが最も価値あることだと考えました。またそこに誠の幸福があると思いました。 持っているものを使う基準と価値は自分の利己心ではなく他人であり国でした。自分の明確な正体と本分を知っていたので、自分に与えられたものがどのように使われなければならないのか正確に知っていました。クリスチャンとして生きていく私たちも違いはありません。どうして私たちはこの地に送られたのか、私たちは何のために生き、何に向かって行っており、私たちの究極的な目的地である故郷がどこなのかを正確に認識するならば、私たちの人生の価値もその目的に向けて合わせることができます。そして私たちに与えられたものに対する明確な正体を見つけることができるでしょうし、また正しく使えるのは当然のことです。クリスチャンにはすでに明確な目的と本分が与えられています。こんな本文を人生でよく具現したモデルがすでに初代教会で見られます。使徒言行録を見ますと、初代教会の共同体の姿が描かれていますが、使徒言行録2章42節から47節はこのように記録しています。彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを割くこと、祈ることに熱心であった。すべての人に恐れが生じた。人たちによって多くの不思議な技と印が行われていたのである。信者たちは皆一つになってすべてのものを共有し、財産や持ち物を売り、おのおのの必要に応じて皆がそれを分け合った。そして毎日ひたすら心を一つにして神殿に参り、家ごとに集まってパンを割き、喜びと真心を持って一緒に食事をし、神を賛美していたので、民衆全体から好意を寄せられた。こうして主は救われる人々を日々仲間に加え一つにされたのである。4章31節32節もこのように記録します。祈りが終わると一度の集まっていた場所が揺れ動き、皆聖霊に満たされて大胆に神の言葉を語り出した。信じた人々の群れは心も思いも一つにし、一人として持ち物を自分のものだというものはなく、すべてを共有していた。初代教会の信徒たちは一緒に集まって御言葉を学び、教え、交わり、祈りと神様を賛美することに熱心であったと記録されています。そしてもう一つ、持ち物をお互い共有し、財産と所有を売っておのおのの必要に合わせて分配したといいます。自分が持っているものが自分から始まったものではなく神様から始まったものであることをはっきりと知っていたのです。ところで、このようなことの中心にはまさに聖霊がおられたと使徒言行録は証ししています。聖霊は神様を信じている彼らの中に、人生がどこから始まったのか、また結局人生はどのように終えるのかについて正しい姿を吹き込んでくださいました。そして聖霊により自分の位置をはっきりと認識した信徒たちは、証明を受けた証明者らしく、神様の目的のために自分の持ち物を正しく使うことができました。私たちは荒れ野のようなこの世で暮らしています。そしてこの荒れ野のようなこの世で、私たちはあらゆる誘惑にさらされて生きていきます。時には40日間何も食べず飢えているような切迫さに置かれている時もあります。ですから誘惑であると分かっていても、自分の力では到底耐えられないように誘惑が非常に重く見えたりもします。ところが私たちは一人で生きているのではありません。荒れ野でも、また働きの中でも、イエス様に同行なされた聖霊が荒れ野のような人生の道を歩んでいる私たちに同行していらっしゃいます。そして私たちの中にすでに内在しておられる聖霊は、正しい方向と正体を瞬間ごとに私たちに認識させ、失敗なく私たちを荒れ野の終着地まで導いていかれるでしょう。のみならず、聖霊は 必要な神様の御言葉を私たちの心に植え付け、思い出させ、あれのでどのように空腹を満たしていき、どのように渇きを潤していかねばならないのか、知恵で導いてくださり、決して短くない神様の御手を経験させることでしょう。愛する教諭の皆様、聖霊の声に耳を傾けましょう。そして聖霊が私たちに教えてくださるままに、素直に従いながら、その方に導かれ、荒れ野のような人生の道を歩んでいきましょう。荒れ野で導いていかれるお方が聖霊であるなら、その荒れ野を上手に抜け出ることができるように、導かれるお方もやはり聖霊です。当面、目の前は霞、どんなものも鮮やかに見えないと言っても、聖霊に頼って歩むその道は、決して失敗の道ではありえません。たとえ、当面、目の前に広がっている道は、変わることなく、涙が枯れない荒れ野と思われようとも、聖霊により頼みながら歩むその道の中で、いつかは、その涙の果実を見させてくださり、苦労と苦痛で結ばれた栄光の喜びを味わわせてくださるでしょう。お祈りいたしましょう。主よ、イエス様が歩まれたその道を見ながら私たちの道を見ます。イエス様が受けられた荒れ野の誘惑を見ながら私たちが出会った誘惑を見ます。イエス様がその誘惑をどのように打ち勝たれたのかを仰ぎ見ながら、私たちもまたどうやって勝ち抜かねばならないのかを考えます。イエス様と同行なされた聖霊のお働きを見ながら、今日私たちの中に内在しておられ、私たちと同行なされる聖霊のお働きを切実にしたいます。主よ、聖霊のお働きで主の子供らしく人生の本分を守り、自分に与えられたものたちを自分のものとせず、本当の価値のために差し上げた初代教会の信徒の皆様のように、私たちもまたそのように生きさせてください。いつも聖霊に心を差し上げ、与えられた人生の本分を忘れることがありませんように。ですから肉親の欲するところではなく、神様の究極的な目的のままに最後まで与えられた人生を立派に生き抜かせてください。私たちの誠の希望になられるイエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。